今朝皆さんと続けて学んでいきたいのはコロサイ人への手紙2章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。先週から私たちはこの2章、特に11節から15節の部分から、十分だったキリストの御業について考え始めました。今日もその続きを一緒に見ていきたいと思います。今回は特に12節から13節のところを中心に考えたいと思いますけれども、まずはいつものように御言葉をお読みします。流れを思い出すために、今一度8節のところから15節までお読みしますので、ぜひそこをよく見てください。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人に手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。さて、前回一緒に見たことを思い返してみてください。私たちは今コロサイの教会に入り込んだ偽教師たち、彼らの脅威に対するパウロの言葉を学んでいました。正しい道を歩もうとしているその教会を騙そうとするさまざまな誘惑、キリストだけでは不十分なんだという偽りの教え、そういった危険が実際に存在していることを分かっていたパウロは、愛する兄弟姉妹たちに向かって注意しなさいとそう警告していたわけです。虚しい騙し事の哲学に惑わされてはいけませんって、キリストを除いた何の中身も価値もないそんな世の教えや宗教、人の言い伝えに心を奪われてはいけませんって、あなた方はただ満ち満ちたキリストに目を向けていなさいって、こうしてパウロは彼らに差し迫るその危険を知らせて、そんな彼らを守ってくれる満ち満ちたキリストの姿に心を留めるようにと、その偉大な主の姿を思い出させていました。キリストだけが十分であって彼らにとって全てなんだと改めて訴えていたわけです。でも同時にパウロがここでしていたことはそれだけではありませんでした。彼はただキリストがいかに偉大なお方なのか、そんな素晴らしい偉大な姿を思い起こさせていただけじゃなく、そのキリストにあって成し遂げられた完全な御業についても教えていました。キリストご自身が十分なだけじゃなくて、そのキリストが成し遂げた御業も同じように十分なものなんだということを改めて思い出させていたわけです。そして特にパウロはこの11節のところから15節のそのこの部分にあって、キリストのうちに見出される十分なものを3つ挙げてくれていました。十分な見業3つ挙げてくれてたわけです。先週私たちはその1つ目となるものを見ました。覚えてますか？ 一つ目に見たもの、それは完全な救いでした。人の行いでも世の慣習でもありません。キリストの割礼を受けて、キリストと共にバプテスマを受けた者は皆キリストにあって救われました。かつての古い自分はキリストと共にもう死んで、神様によって新しいものへと作り変えられたわけです。ただキリストのもたらしてくれたその救いが私たちにとって十分なものでした。でもこれで全てではありません。続けてパウロはキリストのうちに見出される十分なものを、さっきごめんなさい12節13節と言いましたけど、今日は13節14節のところで考えてみたいと思います。キリストのうちに見出される十分なもの、2つ目が13節14節のところに記されてました。2つ目、それは何か、それは完全な罪の許しでした。2つ目に十分なもの、それは完全な罪の許しでした。キリストの成し遂げた御業というのは、確かに罪の許しにおいても完全なものでした。それが完全で十分すぎるものであったからこそ、他に何かを付け足す必要は全くなかったわけです。そのことをパウロは続く13節から14節で明白に述べてくれていました。また特に彼はここでそのキリストにある罪の許しに関して4つの要素を挙げていました。4つの要素です。いかにその許しというものが十分なものであるかを、改めて4つのことに触れることでパウロはコロサイの兄弟姉妹に思い出させていたわけです。では一体どんな要素を挙げていたのか、パウロの言葉をよく見てみましょう。このようにまず13節は始まっていました。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのにって。まず一つ目に挙げていた要素、それは許しの必要性でした。許しの必要性でした。パウロははじめにコロサイの兄弟姉妹たちがどれほど罪の許しを必要とした、そんな存在だったのかを思い起こさせていたわけです。はっきりと書いてましたよね。あなた方は死んだものであったのにって。死んだもの、これが主キリストイエスを受け入れる前の人々の状態でした。キリストから遠く離れた者は皆例外なく死んでいたというわけです。何かしらの深刻な病気にかかって苦しんでいたのではありません。死の危険に瀕していたのでもありません。御言葉が教えていること、それは神様から離れていたすべての者は例外なく私やあなたも死んだものだったということです。肉体的には生きていても、霊的には完全に死んでいたというわけです。少し皆さん考えてみてください。もうすでに亡くなってしまったそんな人、死んでしまったそんな人の特徴ってどんなものでしょう。その人は何もすることができません。たとえどれだけ近くで大声で呼びかけようとも、それに気づくこともなければ、それに応答することもありません。どれだけ強い衝撃を刺激を与えたとしても、再び体を動かすこともありません。死んでしまったもののうちに命は一切宿っていないわけです。パウロがここで言わんとしたことも同じでした。あなた方はかつては死んだものであったって。キリストを信じ受け入れていない者は皆霊的に死んだ状態にありました。死んでいたから、だからこそキリストや福音の真理に自ら応答しようって、応答することなんてありえなかったわけです。 でも同時にただ死んでいたのでもありませんでした。パウロはここで2つの言葉を加えてました。罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったって、罪によってまた肉の割礼がなくてって、何でしょうこれ。ここで用いられていた罪という言葉ですけれども、実はこれには一般的に罪を表すものとは異なる言葉が使われています。ごく一般的に使うものとは異なる言葉が使われています。どういうことかってご存知の方はいるかもしれませんけれども、新約聖書の中で罪という言葉を扱うとき、多くの場合が的を外すという、この的を外すという意味を持つギリシャ語ハマルティアというものが用いられたりします。的を外すわけです。想像してみてください。弓矢を持った狩人が標的となるその獲物に向かって矢を放とうとしてます。でも弓を十分に引いてないから、矢の向きを正しく標的に定めていないから、放った矢はきちんと獲物に命中しないわけです。これと同じように、聖書は人々が本来従うべき神様やその御言葉、そういった正しい的というものを外していること、それを罪だと教えていました。それが意図的であろうがなかろうが、どんな行為や考えであろうが関係ありません。神様が定めた基準というものに足りていないこと、十分に届いていないこと、的を外していること、それが罪だったわけです。でもここで用いられていたのはそんな的を外すという言葉ではありませんでした。ここにはパラプトーマという言葉が使われているわけです。で、違いは何なのかって、皆さん違いですけども、この後者、このパラプトーマという言葉にはもともとある人が足を踏み外してしまうという意味が含まれていました。ある人が足を踏み外してしまうわけです。そしてここから背くとか違反するといった形で用いられたりしました。自ら背くわけです。違反するわけです。違い分かります?皆さん。要するにここでの罪っていうのはただ単に的を外していることを言ってたのではありません。これは神様が定めていた正しい道がそこにあったとしても、自分の意思でその道を踏み外し、それに背くことを表しているわけです。偶然間違って誤って行ってしまったものではありません。たとえ自分のしていることが間違っているとそう分かっていたとしても、神様を拒んで自ら逆らおうとするわけです。そんな罪の中を、そんな背きの中を、すべてのものが歩んでいました。また肉の割礼がなくともありました。肉の割礼がなくって何のことでしょう。これは先週私たちが見た11節のところと結びついているわけですけれども、覚えてますか。そこで見ました、キリストのうちにあるものっていうのはどんな人のことを言いました。キリストのうちにあるものっていうのは人の手によらない霊的な割礼を受けて神様によって肉を脱ぎ捨てたものでした。キリストにあって古い罪に汚れたその体というものは取り除かれて新しいものへと作り変えられていたわけです。それがキリストのうちにあるものでした。その逆にキリストのうちにないものは、つまり救われる以前のものはどんなものでしょう。そんなものは皆ただ罪の奴隷でした。肉の思いに支配され、自ら罪に罪を重ねて聖なる神様の前に逆らい続けていました。キリストから遠く離れていたものはみんな罪の中に死んだものだったわけです。そしてそれはここにいる私たち一人一人も同じでした。私たちもみんな罪の中に死んでいたからこそ 神様や御言葉を愛することもありませんでした。救いの知らせを聞いたとしてもそれを喜ぶこともありませんでした。たとえ何度も何度も福音を耳にしたとしてもそれを信じることは愚かに思えて、神様のために全てを捨てて生きていくことよりも自分自身のために生きていくことが全てなんだと総じ信じ続けていたわけです。でもそんな私たちも神様について何も知らなかったわけではありません。御言葉をはっきりと教えていました。ローマの1章のところに、ローマの1章の19節から21節のところにこう記されていました。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。まるで緻密なロボットを組み立てた、その技術者の知恵や工夫がそのロボットを見れば明らかのように、この世界の自然界はそのすべてを作った創造主なる神様の神性やその偉大さを初めからずっと明らかにし続けてきました。だから私たちが周りの自然界を見てみれば、いや私たち自身の体を見ても、そこには人には決して理解することのできない圧倒的な知恵や力というものを目の当たりにするわけです。私たちは神様のことを知っていました。しかしそれでもなお私たちは神様を知っていながら、その神様を神様として愛して、神様として感謝を捧げ仕えていこうとはせずに、かえってこの神様を自ら拒んで逆らい続けていました。一切の汚れを憎んで罪に対して今も怒りを燃やし続けておられるその神様の前に、生まれながら私たちは自ら罪を重ね続けていました。すべてのものが例外なく罪を犯したわけです。御言葉を言ってました。ローマの3章にも、義人はいないって、一人もいないって、悟りのある人はいない、神を求める人はいないって、誰も神を求めようとはしませんでした。だからこそ私たちに与えしたのは、ただ正しい裁き、永遠の地獄での苦しみでした。すべてのものが自ら神様に逆らい続けていたからこそ、すべてのものが滅ぼされて叱るべき、そんな罪人だったわけです。死んでいた罪深い私たちにはこの状況をどうにかすることはできませんでした。いや、もっと言えば、罪に死んでいた私たちは自分が死んでいるということさえ知りませんでした。だから神様を求めようとはしなかったわけです。むしろ皆、神様からより遠く離れていこうって、そうやって自分自身に自分勝手な道へと進んでいったわけです。文字通り、私たちには何もできませんでした。私たちのうちには一切の希望などなかったわけです。主キリストイエスを受け入れる前のすべての人の状態、それは死んでいました。キリストから遠く離れていた者は例外なく罪の奴隷として自ら滅びへと足を踏み進めていたわけです。皆許しを必要としていました。でも感謝のことに、ここで話は終わってませんでした。驚くべきことに、 私たちには何もできなかったことを他の誰でもない神様が成し遂げてくださったわけです。許しを神様ご自身が成し遂げてくださいました。それが2つ目にパウロが思い出させていた要素でした。2つ目は許しの達成です。2つ目は許しの達成です。このように13節続きに記されてました。13節を見てみると、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許しって。一体誰が死んでいたものを生かしてくださったんでしょう。すべての罪を許してくださったんでしょう。私たちの努力や良い行いでしょうか。この世の何かでしょうか。いいえ、すべてを成し遂げてくださったのは神様でした。聖なる神様に逆らい、ただ身怒りを引き起こしていたような、そんな罪人のために神様が救いを用意してくださいました。何もできずに死んでいた私たちを神様がキリストと共に生かしてくださったわけです。この素晴らしい出来事をパウロはエペソ人への手紙の中でもこう口にしていました。エペソの2章の4節から5節のところに、私たちもよく知っている箇所の一つですけれども、エペソの2章の4節から5節にこう書いてました。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。また8節にも、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。死んだ者が死んでいる自分を生き返らせることなんてできません。しかし命の源であるその神様にはそれが可能でした。そんな生ける神様の憐れみのゆえに死んでいた私たちは救われたわけです。自分自身から出たものは何一つとしてありません。私たちはキリストを信じる信仰によって、恵みによって完全に許されました。それらすべてがただ神様からの賜物、ギフトでしかなかったわけです。パウロはその素晴らしさを自分自身のこととしてよく理解してました。いかに値しない大きな愛を、大きな罪の許しを受けたのかということを覚えてました。だからこそ皆さん読んでて気づきました。私たち今11節のところから学んでますけれども、11節のところからパウロはずっとコロサイの人々に対してこう言ってますよね。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けましたって。12節のところも、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られって。13節も、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのにって。あなた方をキリストと共に生かしてくださいましたって。ずっとあなた方、あなた方、あなた方って言ってたわけです。でも13節の最後なんてなってます。罪の許しに関してなんて言ってました。パウロは、私たちのすべての罪を許しって、そう言ってたわけです。こうしてパウロは自分自身も含めていました。自分自身も同じ許しを神様から受けたんだということを強調してたわけです。そこには違いはありませんでした。パウロもコロサイの信仰者たちも同じでした。ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、今の私たちであろうが、同じだったわけです。すべてのものは同じキリストにあって、同じ神様の恵みによって罪を許されて救われました。誰一人として自分の力でそれを勝ち取った者などいないわけです。またすごいのは、皆さん書いてましたよね、こう、私たちの 罪を許しではありませんでした。なんて書いてました？私たちのすべての罪を許し。キリストを信じた者の罪は恵みによって確かにすべてが許されました。犯した罪の一部が許されたのではありません。大部分が許されていて、一部分はまだまだ残っているのでもありません。生まれながらに神様に逆らい続けてきた、そんな私たちの罪のすべて、過ちのすべて、キリストにあって許されたというわけです。皆さん、私たちがしてきた罪深い行いだけじゃありません。私たちが誰かに対して発した悪い言葉だけでもありません。私たちが心の内で抱いていた全ての間違った思いも間違った考えも、その全てがもうすでに許されました。これまでの罪も今もまたこれから先の罪もキリストにあって許されました。だからこそキリストにあるものが今罪に定められることは決してないわけです。だから改めて考えてみてください。一体どれほど値しないその大きな許しを私たちは受けたんでしょう。どれほど大きな恵みを私たちは受けたんでしょう。忘れてはいけません。キリストにあるこの許しは決められ、キリストにある許しには決められた数はありませんでした。あなたはこれだけの回数今までに罪を犯してきましたねって、これ以上やってるんだからもうあなたは許されません、そんな限度はありませんでした。主は私たちのすべての罪を許してくださったわけです。キリストにある許しは不確かなものでもありませんでした。この軽い部分のところは許すけど、でもこの深刻な部分は許されないかもしれませんって、許すのは難しいかもしれませんって、そんな不完全なものではありませんでした。主は私たちのすべての罪を完全に許してくださったわけです。またキリストにある許しは、私たちが何かを達成したから、私たちが何かそれに値するものとなったから与えられたものでもありませんでした。これだけ素晴らしい行いをあなたが行ったから、こんな素晴らしい人にあなたがなったから、だから私は許してあげましょうではありませんでした。罪深い私たちには、完全な神様の基準を満たすことなんて到底もできもせず、逆らい続けてたわけです。死んでいたわけです。本来そんな私たちに与えしたのは、ただ正しい裁きでしかありませんでした。でもそんな私たちに主は恵みを示してくださって、すべての罪を許してくださったわけです。神様は私たちをキリストと共に生かしてくださいました。何もできずにただ滅びを待っていた、そんな私たちをキリストの十字架と復活の御業が、それを通して生かしてくださったわけです。こうして神様が私たちに新しい命を与えてくださったから、だから私たちは初めて救いの知らせを喜びました。愚かに思えたその福音が人を救うことのできる神の偉大な力であるということに気づかされました。神様の御言葉を愛する者へと変えられ、罪を許してくださったその主のために生きていくこと、すべてを捧げて生きていくこの人生こそが、すべてに勝る最高の喜びなんだと、そう知ったわけです。許しを達成してくださったのは、初めから終わりまでただキリストによる神様の恵みの御業でした。テトスのところでもパウロはこう言ってます。テトスの3章の5節から7節に、テトスの3の5から7にこう書いてました。神は私たちが行った義の業によってではなく、 ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。私たちは何もできませんでした。神が全てを成し遂げてくださったわけです。皆さん、一体どれほど私たちの神は憐れみ深いお方なんでしょう。どれほど恵みに富んだ偉大なお方なんでしょう。そしてどれだけ私たちはこの神様を喜んで日々心からの感謝を捧げて生きているでしょう。預言者ミカもこんな言葉を神様に向かって口にしていました。ミカの7章の18節のところに、ミカの7章の18節にこう書いてます。あなたのような神が他にあるでしょうかって。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるからですって。あなたのような神が他にあるでしょうかって。皆さん、私たちが仕えているその神様に勝るものなんてあるんでしょうかって。他にこのような神はいるんでしょうか。このような神はいません。並ぶものもいません。私たちも今日同じように許しを達成してくださったこの神様を見上げて、この方の恵みを心から感謝して生きていくことができます。ただキリストにあって私たち自身も十分な救いを手にすることができるわけです。さて、ここまで許しの必要性と達成について語ってきたパウロでしたけれども、ここで話を終えていたのではありませんでした。彼はコロサイの兄弟姉妹たちが受けたその許しに関してさらに深い説明を加えていました。それが彼が3つ目に挙げていたものです。3つ目、それは許しの本質でした。3つ目に挙げていたもの、それは許しの本質でした。神様の許しというものがそもそもどんなものであったのかということを今一度彼らに思い出させていたわけです。このように14節は続いています。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除けって。債務証書っていう言葉が出てきました。一体何でしょう。これはもともと、これにはもともと自分の手で書くとかサインをするといった意味が含まれています。自分の手で書くわけです。何かにサインをするわけです。そして特にこれは自分自身が誰か相手に対して借金を負っていることを認める、そのサインをする証書、借用書のことを表していたりしました。私は A さんに対してこれだけの借金をしていますって、これだけのお金を後日返金しますという、その内容を事細かに記して記録や証明として紙に残すわけです。それが債務証書というものでした。パウロはそんな言葉をここで用いてました。彼が言いたかったことは明白でした。私たちはみんな他の誰でもない神様の前に罪という抱えきれないほどの借金を、負債を負っていたということです。神様の前に私たちは皆全員罪という抱えきれないほどの負債を負っていました。 まるで債務証書にびっしりと返さなくてはならないその借金の内容が載っているかのように、神様に対する私たちの債務証書には、私たちがこれまでに犯したそのすべての罪や過ちが載っているわけです。思い浮かべてみてください。そんな証明、債務証書。そこに載っているのは私たちの振る舞いや言葉だけじゃありません。義なる神様が定めたいろいろな基準や戒めというもの、それらに反するいかなる心の思いや態度もそうです。私たちがこの世に生まれてからこれまで私たちが神様に逆らい続けてきたそのすべての罪がそこに記されているわけです。私たちが抱いた悪意も、妬みも、争いやプライドや怒りや嘘や欲や、人々に対して犯したものから個人的に犯した罪に至るまで、すべてのものがそこには記されているわけです。どうです?一体どれほどの数の罪がそこに上がるでしょう?私たちはみんな例外なく、数えきれないほどの罪を神様に対して犯してきました。あまりにも大きな負債を私たちは神様に対して負っていたわけです。その負債というものはあまりにも大きすぎて、返すことのできる人など誰一人としていませんでした。そしてそんな債務証書が私たちのことを責め立て続けていたわけです。その債務証書を見るところに、そこに記されているありとあらゆるその罪の負債が私たちに突きつけられるときに、そのすべてが有罪のものとして、それがすべて事実のものとして認められました。誰も一人として言い逃れをすることも言い訳をすることもできず、ただ返すことのできないその膨大な負債の前に、私たちは罰せられて当然の存在だったわけです。こうして私たちは神様の前に霊的に破綻していました。しかしそんな絶望的な状況にあった私たちに信じられないことが起こりました。パウロはここで何て言ってました？こう述べてましたよね。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除けって。聞きました？私たちにはどうすることもできなかったその債務証書を私たちが無効にしましたではありません。憐れみ深い神様がそれを無効にしてくださったというわけです。ここで用いられていた無効にするっていう言葉ですけど、これにはもともと一掃するとか消し去るというそんな意味があります。一掃するわけです。完全に消し去ってしまうわけです。痕跡を残さないように取り除くといった意味も含まれています。痕跡を残さないようにすべて取り除くわけです。これと同じ言葉は黙示録の中でこんな風にも用いられていたりしました。黙示録の21章の4節のところに、黙示録の21の4にこう書いています。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。素晴らしい光景だと思いません？いつの日か神様はすべてのものを新しくして、信仰者はそんな神様と共にずっといて、悲しみや苦しみ、そういったものをもう味わうことはなくなります。私たちの涙はすっかり拭い去られるわけです。そしてそれと同じように神様は私たちの罪を完全に拭い去ってくださるというわけです。まるで皆さんホワイトボードに書かれていたたくさんの文字、そういったものをイレーサーによって跡形もなく消し去ってしまうかのように、私たちを責め立てていたその負債を神様はすべて消し去ってくださったというわけです。また加えて ここには少々鳥の毛というこの鳥の毛という言葉も使われてました。鳥の毛という言葉の中にも取り除くとか取り去るという意味があります。取り除くとか取り去ってしまうわけです。投げ捨てるといった意味も含まれていたりします。取り去ってしまうわけです。完全にさっきの言葉とよく似てますよね。でも要するにパウロが言いたかったこと、それはパウロはこれら2つの似たような言葉を用いて強調してたわけです。私たちのうちの誰にもどうすることもできなかったその大きな負債、それはもう完全に取り除かれましたって。神様に対して負っていたその全ての罪は神様ご自身がキリストにあってもう跡形もなく洗い流してくださいましたって。大きな憐れみによって私たちの負債の全てはもう無効になったんだって。かつ詩篇の著者も神様の許しについてこう述べてました。詩篇の103編の11節から12節に、103編の11節から12節にこう書いてます。天が地上はるかに高いように御恵みは主を恐れる者の上に大きい、東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるって。これが皆さん神様の許しでした。神様は破綻していたそんな私たちは憐れんでくださいました。罪を取り除き東が西から遠く離れているように私たちを罪から遠く離してくださったわけです。神様は驚くべきその許しをそれに全く値しないものに与えてくださいました。素晴らしいと思いません？でも最後に一つだけ大切な質問があります。何かって、果たしてこんなにも素晴らしいこの許しを神様は一体どのようにして成し遂げたんでしょう。清く正しいこの神様の前に犯した私たちの全ての罪というものは一体どのようにして取り除かれたんでしょう。それが最後パウロが4つ目に挙げていたことでもありました。4つ目となる要素、それは許しの費用でした。4つ目の要素、それは許しの費用でした。決して皆さん勘違いしてはいけません。聖なる神様は何もなしにただ罪を見逃すことなんて絶対にできませんでした。何の支払いもなしに全ての負債を取り除くなんていうことは到底できませんでした。聖なる神様が聖なる神様であり続けるためには罪は必ず全て罰せられなければいけなかったわけです。じゃあ一体神様どのようにしてこの問題を解決したんでしょう。よく見てください。14節の最後にパウロはこう述べていました。こう書いてましたよね。神はこの少々を取り除け、その後十字架に釘付けにされました。十字架に釘付けにされました。イエス・キリストの十字架、この方の流されたその血潮、捧げられたその体、その尊い死が神様の御怒りを満足させ罪の許しを成し遂げてくださいました。私たちのすべての罪がこの主の十字架にあって釘付けにされたわけです。この当時ローマの世界において十字架につけられる犯罪者のその頭上には罪状書きというものがつけられていました。覚えてますか？イエス様が十字架にかかった時もイエス様の上にもつけられてましたよね。ヨハネは福音書を見ればそのことは明らかです。ヨハネの19章のところにもこう書いてました。ヨハネの19章の19節から20節のところにピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあったって。こうやって罪状書きをつけるのは一般的に行われていたことでした。ローマ政府はわざわざ十字架につけられた者たちのその頭上に犯した、その者が犯した罪状を記して、そして多くの人の前で見せしめにしてたわけです。恥ずかしめとあざけりのためにそれを公の場で行っていました。でも、ね、皆さん、私たちがイエス・キリストの十字架を見るときに、私たちはそこに自分たちの罪が打ちつけられていることを見るわけです。他の誰でもない私やあなたの犯したその罪のすべてが十字架に釘付けにされているのを見るわけです。その罪状書きのその罪状の数はもう計り知れません。生まれながらに罪を犯し続けてきたその全ての罪が、本来であれば私たち自身が罰を受けるべきその罪が十字架に打ち付けられました。罪の全くないキリストが、神の子羊であるこのお方が代わりにその罪を背負って、神の御怒りに耐え忍び、神に罰せられて死んでくださったわけです。第一ペテロの1章の24節にこう書いてました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イザヤの53の5節もこう言ってました。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ってキリストの十字架は私たちに癒しをもたらしてくれました。罪の全くないこの神の御子が、本来十字架にかかる必要もないそんなお方が代わりに罪とされ、御怒りをその身に受けて罰せられ、その命を捧げてくださったからこそ、この方にあって私たちは神様の前に義とされたわけです。皆さん、キリストの十字架こそ私たちに必要なものでした。私たちの負債をすべて支払うのに十分なものでした。ただキリストの十字架にあって私たちの罪はすべて許されたわけです。だとすれば、私たちはどんなにこの十字架をいつも感謝しているでしょう。どんなに喜んでいるでしょう。皆さん、これがなかったら私たちはもう何もなかったわけです。文字通り私たちにできたことは何もありませんでした。罪の許しのために私たちができたことは何一つとしてありませんでした。私たちはただただ罪に罪を重ねて、返せないほどの負債を自分で負って滅びを待つだけの身だったわけです。しかし、そんなどうしようもない私たちのすべての罪をキリストの十字架は許してくださいました。これまでに犯してきたすべてのどんな罪もです。確かに私たちは時に自分の犯したその罪の大きさに苛まれて罪悪感に襲われることがあるかもしれません。こんなひどい罪を犯しているような自分は決して許されないって、そう自分自身を責め続けるかもしれません。自分の罪は許されてるんだろうかと、そう疑問に思ったり疑いを抱くこともあるかもしれません。でも、そんな時は御言葉の教える真理に心を止めることです。私たちの罪は リストの十字架にあって全て許されました。私たちを責め立て続けていたその債務証書はもう神様によって取り除かれたわけです。このキリストのうちにあって私たちはどんな時も十分な許しを見出すことができます。だからもしまだこの方にある許しを知らない方がいるのであれば、どうかこの救い主を求めてください。この方の前にへり下って、これまで自分のために生きてきたその罪に汚れた歩みを悔い改めて、許しをもたらしてくれるその憐れみ深いその主を信じ受け入れてください。あなたに必要なのは何よりも罪の許しです。そしてそれを与えることができるのはただイエス・キリストしかいません。この方のうちにしかありません。そして御言葉、あなたがそのようにしてこの方を求めるのであれば、憐れみ深い神様は救いを与えてくださると、そう約束してくださってます。だからどうか今日というこの日にこの方の前に出て許しを求めてください。またもうすでにこのキリストにあるその許しを知っていると言われる皆さん、私たちはどんな時も喜んで、どんな時も賛美することができます。かつて罪の中に死んで大きな負債を負っていたその罪深い私たちを待っていたのは、ただ聖なる神様の御怒りでした。誰にもその問題を解決することなどできず、ただ滅びを待つしかなかったわけです。でもそんな私たちを神様がただ一方的に憐れんで、キリストにあって許してくださいました。私たちのすべての罪は十字架にあって釘付けにされたわけです。キリストの大きな犠牲が私たちの大きな罪を取り除いてくださいました。パウロはそのキリストの十字架の偉大さをよく分かってました。その十分性をよく分かってました。だからパウロは別のところではっきりとこう口にしていたわけです。ガラテアのところにもこう書いてます。ガラテアの6章の14節にこう口にしていました。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界を私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのですって。果たして今私はあなたが誇りとしているものは一体何でしょう。主イエス・キリストの十字架でしょうか、それともそれ以外の何かでしょうか。決して私たちが一体どんな状態から救い出されたのかということを忘れてはいけません。一体私たちが本来何に値するものだったのかということを忘れてはいけません。私たちは値しないものを受けました。完全な罪の許しを成し遂げてくださったその十字架だけが私たちの誇りです。だからその十字架を心から感謝しながら、今週も主のために共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、あなたのあふれんばかりの恵みに心から感謝いたします。また私たちのような罪に罪を重ねて、あなたの前を見怒りを受けるべき子らとした歩み、ただあなたの前に忌み嫌われるそんな罪や過ちを犯し続けていた、そんな私たちをあなたが憐れんでご自身の御子イエス・キリストを送ってくださったこと、その大きな愛をまず心から感謝いたします。神様、私たちには何も与えしませんでした。いや、私たちに与えしたのはただあなたからの正しい裁きでしかありませんでした。でもそんな私たちに対してイエス・キリストを送ってくださり、この方が十字架にかかってくださり、私たちの罪の身代わりとして贖いを成し遂げてくださったこと、 私たちの負債をすべて支払ってくださったこと、その大きな許しの御業を心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が決してどんなに値しないものなのかを、何が私たちに本来値したのかを決して忘れることがないように、私たちがいつも素晴らしい恵みを受けたものとして感謝しながら歩んでいくことができますように、どうか私たちの心を今一度砕き続けてください。どうか私たちがこの十字架をいつも覚えて、これを誇りとするものとして見続け、変わり続けることができますように。そしてそれを通して神様、こんなにも素晴らしい許しの御業を成し遂げてくださったそのお方が、ただ大きな栄光をお受けになりますように、今日この御言葉に心から感謝して、すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。